今年の紅葉綺麗ですよね。皆様あの紅葉見に行かはりましたかね。あちこち今すごく、ちょうど11月の今8日なんですけども、もう今真っ盛りですよ。ちょっと標高の高いところは紅葉もそろそろ終わりかけてまして、かなりね葉っぱが落ちてしまっているような状況なんですけども、だんだんとね標高の低いところにかけて紅葉がね進んできておりますね。今年はね僕もあちこち紅葉を見に行ったんですけども、そうですね、一番最初とっかかりはですね高野山に行きました。あそこはですね高野竜神スカイラインという、まあ標高の高いところにですねこう山々を縦断するような道があるんですけども、その道をですねちょうど仕事帰りにですねちょっと走ってみようかなと思いまして、まあ、かなり山の中なんですけど、ずっと標高1000メートル以上のところずっと上がっていけるんですね。まだね下の方は青々としている緑なんですけど、上に行きますとねもうすっかり紅葉してまして、ごま山という山が、あるんですね。竜神岳っていう山があるんですけども、その手前、登り口がごま山というところで、そこから見る眺望はですね非常にこう見晴らしのいい美しい場所なんですよ。で和歌山の方面とそれと奈良の方面、双方を見ることができまして、で護摩山にスカイタワーというちっちゃな、ね、展望台があるんですね。あれ30メートルぐらい上がるんかな、なんかあの変わった形のね展望台があるんですよ。でその展望台に上がっていただきますと360度紀伊山地が見渡せるというような場所なんですよね。登ったことないです僕、あの写真では見たことあるんですけども登ったことはないんです。ちょっと料金取られましてね、この間もその行った時にですね登る機会があったんですけども、まあいいかとか思いながらですね、もうそれ登る以前にですね駐車場から見える景色が非常にまあ綺麗ですんで、戸塚川側の方はですねほとんど杉林でもう深い緑ですね。で和歌山側の方も杉は多いんですけども、まあ、その護摩山周辺がその雑木が雑木林ですねがたくさんありますので、そこの紅葉が非常にまあ綺麗だということですね。で他にはですね、ソニ高原というところに行きましたね。ソニ高原というところはですね奈良県と三重県のちょうど境目のソニ村という、これ一応奈良県になるんですけども、あるんですね。でバスと電車で割とこう簡単にアクセスができるということで、京阪神の方とかも結構来はると、有名なところですよソニ高原。何が有名かと言いますとススキが有名なんですね。ちょうど今頃の季節、もうちょっと早い時期かな、10月の中頃から11月の頭ぐらいまでは一番まあ見頃というふうにされてるんですけども、ススキがですね、黄金のようにですね輝いてですね非常に綺麗だと。で夕方になればその夕日にススキが当たりますんで、そのススキがですねもうより綺麗になるということで、お昼ぐらいからですね車でやってくるっていう方もいらっしゃいます。今回友人を連れてですね僕家族と一緒に行ってきたんですけども、近鉄電車ですね、行けるんですね。電車で行ってあとバス結構ねあの時間かかります。バスでも40分ぐらいかかるんかな、ずっと登っていくんですけども、あの行く価値ありましたね。今まであの写真では見たことあったんですけども、これもまたあの実際に行ったことがなくて話にも聞いておりまして、まあ、ぜひとも行ってみたいなということで友達を誘い、行ってきました。で、ススキのその広場というか山をですねずっと木を切った、場所がありまして、もう刈ってるんですね山をね。そこがもう本当にかなりの広い、何丁部って言ったらいいんでしょうか、何ヘクタールというか、相当広い土地をですね山、杉を刈ってるんですよ。刈ってる、切ってるんですね。杉山なんですけどね周りを、これを切ったところに まああれはカヤなんですけどね、あのススキをまあ言えば保護してるような形らしいですね。春になれば3月ぐらいだったかな、その山焼きをするらしいんですよ。またそれを見に来る人もいるらしくて、で4月5月ぐらいになったら、あの新緑ですか、もうすごい緑色になるということで、もう一年中を通して結構見頃だということなんですね。で周りには結構岩場があったりとか、うん、ロッククライミングしてる人いましたね。すごい崖っぷちにですね、人がですね立ってましたよ。なんか2人がかりでね登ってたんですけども、あんなこともする人もいますし、で温泉もあるんですよね。温泉の名前ちょっと忘れたんですけど、その高原、ソニ高原のところにですね、温泉があります。もちろん日帰りで行けるんですけども、結構その温泉も評判がいいみたいです。今回はですねもう非常に混雑してまして、温泉に入って家に帰ろうと思ったんですよ。けど、待ち時間がですねなんか30分とかって書いてたんで、間に合わないとバスに、だからもうやめようということで入らなかったんですけども、まあ、普段はそんなにね、今ちょうどシーズンなんで人が多いだけで、普段はそこまで人がいないということですんで、まあ、今度また機会があれば、あの温泉にも入りながらで周りの山ちょっと歩いてみようかななんてちょっと思っております。それとですね、今僕あの通勤途中でして、奈良県の五條市大東町というところを走ってるんですね、車で。でここはですね168号線といいまして、紀伊半島を縦断する国道があるんですけどね、それをずっと走っております。でこの辺すっごく今紅葉が綺麗なんですよ。本当にあの山々がですね緑とこれ黄色とか柿色とかも点在して、今年は本当に色づきいいですね。今ちょうど走ってるんですけど、めちゃめちゃ色づきいいですわ。でここをですね日本一長い路線バスというものが走ってるんですよ。奈良交通のバスなんですけども、近鉄大和八木駅から和歌山の新宮駅までですね、だいたいこれどうでしょう、5時間6時間ぐらい乗るんですかね。5時間はバスに乗るでしょう。うん、かなりね蛇行しながら走っていきますんで、しかもバスゆっくりですから、かなり長時間の旅になるんですけども、まあ、そのようなバスを走らせておるんですね。路線バスです。で最近かなり宣伝されてまして、バスもリニューアルされましたし、非常にあの人気のあるバスでして、多い時はですねぎゅうぎゅう詰めになってますね。で今以前にもこのポッドキャストでご紹介させてもらいましたように、宿泊施設を使いますとバス代がね無料になるという奈良県の宿泊施設なんですけどね、そのようなキャンペーンを今しておりまして、まあ、それの効果もありまして結構ねバス人乗っております。もうそのバスからですねこれゆっくり走りながら山を見るというだけでもね結構価値あると思いますよね。今年は本当に今ずっと走ってるんですけども、色づきがいいのでこれおすすめなんですけども、このポッドキャストがですねインターネット上に配信されるのが多分2週間後ぐらいになるんで、もう紅葉終わってますねこれはですね。まあ来年の参考にしていただければなと思います。さてさて、雑談はこれぐらいにしておきまして、前回のですね話の流れからいきますと、今回は足の障害について、足の痛みについて少し詳しくみたいなねことをちょっと予告しておりましたけども、少し考えてみたんですけどね、もう少しこうざっくりと、僕のまあやってる、よくやってるその治療の中で、まあ一番こう足に関わるところら辺ってなってくると、まあ膝であったりとか、まあ各疾患あるんですけども、もうちょっとこうなんて言うんでしょうね、例えばですね寝たきりの人とかっているじゃないですか。どうしてももう立てなくなってしまって歩けない 状態の方、結構臨床で見ることが多いんです。まあ、なぜかと言いますと、まあ、僕の場合は、まあ、往診をしてますんで、まあ、往診をするその理由がですね、田舎の方でやっておるということで、まず患者さんが公共機関の使うそのなんて言うんでしょう、数が少ない、公共機関の数が少ないですよ。バス1日2本とか、うん、しかも朝来て今度夕方までないような状態なんですよね。それと患者さんのその負担も増えます。もちろんバス代を払わないといけないわけです。交通費をね払っていただかないといけないような状態になると。でしかも待ち時間がそんなに長いとですね、本当にもう治療しに来たのか何しに来たのか、うん、待ってる間にもうしんどいというような状態になってしまいますよね。でまあ日本一広い田舎ですから、村なんで、そういう風なところではこの公共機関がまあ発達してないという、発達もともとバス数が多かったんですけど、人が少なくなりすぎて公共機関のですね、本数を減らさざるを得ないというような状況になっているわけなんですよ。採算が取れないんでね、うん、であとは、まあ、自分でやっぱり運転できればいいんですけど、まあ、そういう方もなかなか老人になってきますと、だんだん年を召されるとですね、運転をしてたのができなくなってくると、うん、いう方もやっぱりいらっしゃるんですよね。今までシャンシャン車走ってた、ね、方がだんだんやっぱ目も悪くなってくるし、感覚もだんだん鈍ってくるわけですから、シルバーのマークをつけてですね、もう20キロぐらいで運転してはるわけですよ。危ない。でそういう風なの見たらね、やっぱりその息子さんとかもうダメだ、運転はやめときなさいというわけです。で免許をもう返せと、車の取り上げられるというような形の方もいらっしゃる、事実いらっしゃるわけですよね。でそういう風な方もまだちょっと元気なんだけども足がないということなんですよね。それと、割といらっしゃるのが足の不自由な方です。まあ、半分寝たきりになっている方、もしくは、寝たきりになっているという方で、家でですね、寝ておられるという方もいらっしゃいます。ですから往診をしているということになるわけなんですよ。でまあ、経営のことを考えてもですね、僕鍼灸院をやってるんですけども、治療院をですね開けて待ってるよりもですね、もう完全な予約制にしてですね、こちらから回った方が効率よく患者さんを見ることができるという、まあ、そういう側面もあると。だからウィンウィンシチュエーションなんですよ。患者さんにとっては、まあ、痛い時に針をしてほしい、でこっちから行くのは大変だ、行けないという時に、まあ、家に来てくれると。で僕にとっては、患者さんの数がやっぱり安定しないと食べていけないわけですから、ですから、こちらから、まあ、出向くことによって効率よく時間を使うことが、無駄な時間がないということですね。まあ、運転する時間は本当に増えます。もう今もちょっと往診中なんですけどね、運転する時間は非常に長くなりますけども、まあけどどちらがいいかと言いますと、やはり患者さんのためのことを思うとですね、こちらから出向いて、というところら辺にやっぱ落ち着いたわけですよね。でまあ少ない人数なんですけども、まあ、1日、朝から晩までですね回らさせてもらっているわけです。でその中のその寝たきりという方、もいらっしゃるんですけど、まあ、そこからちょっと足のね話にちょっと持っていきますとですね、まずですね、寝たきりになる人っていうのはまあまあ本当に少ないんですよ。その今老人の数が多いですし長生きされるんで、まあ、これはいいことなんですけども、けどその分やはり寝たきりになるリスクっていうのは年齢を重ねるごとに多くなっていくわけですよね。で普通にですね、 まあ、足が痛いとか年を取ってきて力がなくなってきたんだけどっていうだけではね、まあ、そんなに日常生活で寝たきりになるようなことはないですよ。やはり圧倒的に多いのが脳血管障害の方が多いと思いますね。脳血管障害、まあ、脳梗塞であったりだとか、脳出血、いわゆるその脳一血ですよね。脳梗塞、脳出血、まあ、これがあるとやはり運動期にですね、まあ、本当に運の悪い方は、呼吸中枢なんかやられてしまいますとそのままね亡くなってしまう方もいらっしゃるんですけども、まあ必要最小限にとどまって、出血が止まったり梗塞の部分で、まあそこまで大きくなく助かったと。でその状態でもですね、やはり運動の中枢っていうのは脳にあるわけですから、脳からね全て指令を出して手足を動かしなさいというようなことですね。あと感覚神経なんかも全てこう脳の方に信号を送ってくるわけですけども、その統合する部分が壊れてしまいますとやはり手足が不自由になってしまうんですよね。で肩麻痺ですよね、肩麻痺になってしまう、これ脳梗塞になるとですね、大体片方の運動器系がやられてしまうんですよね。まあ一気にね、脳の広範囲で脳梗塞が起こったりとか出血が起こったりとか、まあ、梗塞ではそんなに一気にね両方、右脳と左脳とあるんですけども両方とも一気に梗塞するようなことはないですよ。まあほとんどないです。まあないに等しい、あるかもしれないですけど見たことないです。まあ出血の場合はですね、かなり広範囲に障害が起こることがありますんで、手足ね、両手足にですね症状が出るようなこともあるんですけども、肩麻痺の場合はですね、片方ですね、例えば左の脳の出血が起こったり梗塞が起こりますと、右の麻痺が、起こってしまうわけです。そういう風になりますとですね、歩いたりするのも非常にこれ大変になるわけですよね。自由が利かないわけですから、もう最初は本当に、よく言われるのがベッドからですね起きるだけでも恐ろしいで、右半分、例えばね左の脳梗塞を起こして右半分が麻痺になってると、もう座った時にですねその右側のお尻から右側のその半分の部分がですねもう崖っぷちのようだという表現されるんですよ。もう本当に右の方に倒れていくと果てしなく落ちていくというような、もう分断されたようなね、状態になって、しまうという、まあ、そのような、ね、感想を言われる方が多いです、まあ、そのぐらい大変なんです。でそこから一からリハビリをどんどん始めていって、なんとかなんとか、歩けるぐらいまで回復していくわけなんですけども、これがですね若くて、まあ、筋力がまだあって脳梗塞を起こしたりとかして麻痺が起こったというのであればですね、腱足の部分というのは非常に、まあ、カバーしてくれますので、そのカバーしてくれる分歩けるわけですよ。なんとかなんとか頑張って歩けるわけです。で、リハビリもですねスムーズに進みますとですね、どんどんどんどん歩く能力も上がってくるわけなんですよね。いろいろ代謝運動を入れながらどんどんどんどん歩けるようになってくると、完璧には戻らないんですけども、けど寝たきりにはなることはないです。ただご老人の方が脳梗塞を起こすとですね、やはりもう元から筋力が弱ってると、関節も弱いというような方が肩麻痺を起こしてしまいますと、やはりそのまま寝たきりになってしまうというパターンが多いですね。でこれはまあある程度仕方ないことなんですけども、まあ予防としてはですね、本当にもう脳梗塞やら脳出血やら起こさないようにするということが大事になってくるんですけども、まあね、なかなかこう気をつけててもなってしまうときはなってしまいますしね、くも膜下出血、ちょっとね話が飛んでしまいますけど、くも膜下出血の場合は非常にまあ恐ろしい病気なんですけども、大変痛みを伴う出血を起こして、その後本当に、かなりの確率でちょっと命を落としてしまうというような くも膜下出血、有名なね、脳の出血なんですけども、それの場合はですね、あらかじめ脳の検査をしておればですね、わかるんですよね、この人はくも膜下出血になりやすいかどうかっていうのがですね、脳動脈というね、ところを見てみますと、中にですね動脈瘤を持っている方がいらっしゃるんですね。これを早めにまあチェックして見つけておいて、その動脈瘤をですね処置しておくと、クリップで止めるらしいですけどね、ピッと、そうすればもう避けることがないんで、かなりの確率で、防げるということなんですよ。その動脈瘤をほったらかしにしてると、35%、25% かぐらいの確率で、それが破裂してしまうと、破裂してしまうと本当にもう大変なことになりますんで、そのようなものがをあらかじめ見つけるということも大事になってきます。あらかじめ見つけるということはまあもう予防ですから、何をするかと言いますと、やっぱり脳ドックとかにですねかかっておくと、いうようなことも本当は大事なことになってくるんですよね。症状なくね、いきなり起こりますからね。そうやってあらかじめ検査っていうのが大事になってくるであろうと思います。で、まあ、あとはですね、やはり脳梗塞、脳出血の敵はですね、生活習慣病ですよ。生活習慣病、これもですねしっかりと日頃からの運動をしておくとかですね、体調を整えておくとかいうとこですね。鍼灸治療の場合は僕が思うには、この体調をしっかりと整えることに対してですね、非常に大きな効果をもたらすと思っております。ですから、こう寝たきりになるその前の段階で時々まあ治療を受けて体調を良くしておくと、季節に応じてやっぱり人間の体っていうのはどんどんね変化するわけですから、でも調子の悪い時もあるでしょうし、まあ、そのような、体にちょっと刺激を入れてあげるというような、もしくは自律神経のバランスを整えるというような、作用がありますので、そういうふうな治療をする、あらかじめやっておくっていうのも非常にいいことだと思いますよ。で、寝たきり、他はですね、高齢者の方で骨折をすると寝たきりになる場合がありますよね。でね、骨折いろいろあるんですけど、よくあるのが尻餅をついた時、腰の骨がバキッとこう割れてしまう、ぐちゃっと潰れてしまう圧迫骨折という骨折が起こることがあります。まあ、これになって、そうですね、寝たきりっていうのもちょっとこれは少ないですね。それじゃなくてですね、少しね斜めにお尻餅をつくと、例えば、左足がドーンと滑った時に左のお尻から尻餅をつきますよね。例えばそれがコンクリートの上だったと、硬いところでドンとこけてしまった時によく折れるのが股関節の周辺なんですね。で、特に折れやすいのが大腿骨の頸部骨折というやつなんですけども、大腿骨がこれ折れますと本当に歩く能力が一気に下がってしまいます。もちろん折れた当初はですね歩くことはできないですね。僕もこれ、こっち田舎に来て何回か症例というか、まあ、現場に遭遇はしてるんですけども、折れた後ね電話がかかってきましてね、動かれへんって電話がかかってきまして、まあ見に行きますと、もう座ってるような状態で立てないです。で、痛みはどう、じっとしとったら痛くないけど立とうと動くともう痛いと、その骨折部分でまあ圧力が起こりますとね、非常にまあ痛みを出しますんで、まあ、そのような状態に陥ってしまうんですね。もう即あ折れてるなと思った、救急車ですね。で、まあ今はですねもう即手術をしますんで、昔はねこの手術っていうのなかったから、もうどないしてたんでしょうね。けど長期にわたって、寝てしまいますと病院でですね、時々ですねあるのが認知症が進んでしまうようなこともあるんで、そのまんま寝たきりになってしまうというようなこともありますね。けど早め早めの段階で、手術をしっかりとして処置をして、股関節の骨折部分の処置を、することによって復帰できる場合は結構あります。 ただ、それまでですね、健常だった人がはもうちょっと杖をつかなければならない。で、杖をついてた、人は車椅子になってしまうという形で、ワンランクこう歩く能力というのが下がってしまいますよね、うん、中にはもう下がらない人もいますけども、うん、大概やっぱり下がってしまうことが多いんじゃないですかね。で、いろんなまあケースがあります。本当にもともと認知症があって、で折れてしまってリハビリがうまくできなくてそのまま寝たきりになってしまうというような、方もいらっしゃいますしね、実は僕のおばあさん、股関節の骨折したんですよ。あの時は80後半、うん、92歳で亡くなったんですけどね、85歳ぐらいの時だったかな、階段から落ちてですね、股関節の骨折をしてしまったんですよね。で、すぐに入院して手術をして、うちのおばあさんむちゃくちゃリハビリ頑張ったらしいです。負けてたまるかぐらいのね、勢いでものすごいもう褒められるぐらい頑張って、それまではね、なんとか普通にまあ歩いてたというか、まあ腰は曲がってたんですけども、すり足気味でちょっと歩いてたんですね。でそれが、4点歩行器で歩けるようになって帰ってきました。でそれでもですね、またその階段上り下りできるようになってましたから、かなりねリハビリ努力されたなというようなイメージでした。まだ僕が大学生の頃だったと思いますけどね、まあまあそのような、寝たきりになるような原因にはですね、いろいろが足の障害からそういうふうな形になるという、まあまとめますと、足の不自由な方、というとこからですね、寝たきりになってしまう状況などちょっと説明をさせてもらったんですけどね、まあ僕の経験上の話というか、よくね臨床で見るというところら辺なんですけども、まあ大事なところは何かと言いますと、再々も申し上げますように予防が大事ということになってきますよね。これはやはり年を取ってからっていう話ではなくて、若い頃からですね、やはり気をつけておかないといけない場合もあります。例えばね、すごいひどい腰痛を、持っておられる方とかですね、頻繁に腰痛が起こる方とかっていうのは、それだけまあリスクを背負っているということになりますし、それと運動不足の方ね、筋力が弱いと、で運動する習慣がないのでバランス感覚が悪いとかですね、あと肥満が進んでしまってて、なかなかこう動けない、でそこでまあ循環器のところにまあ何らかしらの障害が出てきたりとかですね、する可能性だってあるわけなんですよ。やはり30歳超えてくるとですね、皆さん仕事が忙しくてなかなかこう運動する機会がなくなってきたりとか、それまではこう若さでなんとかいけてたのがですね、30、40になってきますとですね、だんだんだんだん体の機能もですね、筋力もですね、衰えてくるわけなんですよね。それがまあ50代になってくると余計それが進んでしまうと、加速するという形になってきます。ですから、まあ、油断せずにですね、健康でいたいのであれば、時々健康診断を受けたりとか、余裕があれば脳ドックとか人間ドックを受けたりすることも、いいでしょうし、定期的にですね、やはりその体をですねチェックしてもらうということも大事かなと思いますよ。それはもう西洋医学東洋医学問わず、できればですね双方で見てもらうのがいいんじゃないですかね。まあ、東洋医学の方ではこう脈を見たりとかですね、下ベロの状態を見たり、体のね状態全体的なものを見て、まあ今どういう状況なのか、自分はどういう風な体の状態なのかというようなものを判断していくわけなんですけども、まあ、それも一つの、ね、指標になりますから、うん、鍼灸院なんかに、頼ることもいいと思いますしね。でお薬を飲んでいる方はですね、やはりそれだけのリスクがあるということなので、まあ、定期的に、しっかりと主治医の先生に見てもらっておくということも 大事かなと思いますね。まあ、とにかく病気になる前に対策を打っておきましょうというところ辺が大切なのではないでしょうかという話でございました。ということで、また次回はですね、何かネタがあるかと思いますので、何かお話できればなと思います。まだ何も考えておりません。今日も今回もですね、足の障害についての話とか言いながらですね、なんかこうね、足の不自由な方のならないためのお話みたいな感じになってしまいましたけども、まあ、こんな感じで、いつも適当にというか、まあ、ちょっと緩い感じでやってますので、まあ、また興味があれば聞いてください。それではそれでは。